マネジメントソリューションズ IR セミナー。この番組は証券コード7033東証マザーズ上場株式会社マネジメントソリューションズの IR 活動の一環としてお送りします。この番組は3月9日に東京で開催した春の IR 祭りを収録したものです。
証券コード7033東証マザーズ上場マネジメントソリューションズ IR プレゼンです。マネジメントソリューションズはプロジェクトマネジメント実行支援を中心事業とするコンサルティング会社です。戦略実行型のマネジメントコンサルティングの領域において企業組織の経営層から現場までの幅広い階層に対してプロジェクトマネジメントに関する支援サービスを提供するほか、人材育成のトレーニングやプロジェクト管理を効率化させるソフトウェアの提供を行っています。それではご紹介しましょう。株式会社マネジメントソリューションズ代表取締役社長高橋真也さん、そして聞き手はスプリングキャピタル井上哲夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
今ご紹介に預かりました井上でございます。本日はマネジメントソリューションズさんの会社説明会、高橋社長と一緒にさせていただきたいと思います。でまずマネジメントソリューションズとは会社設立の経緯、これがですね非常に大切な部分でございますので、はい、まずマネジメントソリューションズのそのプロジェクトとはどういうものなのかとか、はい、マネジメントソリューションズとはそれからなぜ起業したのか、こういった部分について、ご自由にお話しいただけますか。
はい、わかりました。まずプロジェクトという、一般的に皆さんも耳にしたり、新聞等でですねプロジェクトという言葉はご覧になられていることは多いかと思うんですけれども、例えて言うとですね、今回 の東京オリンピックもですね、あれも実は一つのプロジェクトなんですね。プロジェクトっていうのは要するに予算が決まっていて、いつまでに何をするかと、この3つを満たすためにですね、プロジェクトマネジメントっていうのはそのこのプロジェクトをどうマネジメントしていくのかという、ある種こう専門的な技術スキルまた知識なんですけれども、で我々ですねそのプロジェクトをこう失敗させないように、成功するようにですね、企業様に対して、しかも大企業ですね、東証一部上場企業のクライアントばかりですけれども、この大企業の抱えるプロジェクトに対しですね、我々のその持つ専門技術のプロジェクトマネジメントですね、例えばどういったことをやるかといいますと、スケジュールをしっかり管理していく。でスケジュールの例えば変更があったときにですね、その変更の理由をしっかり分析をしてですね、正しい変更であるかどうか、これを決裁権者の方々に調整して回ったり、または意思決定を支援していく。スケジュールをこう伸ばすこともやはりですね、大きな予算の変更につながりますので、この予算の変更に関しましても、企業の中でしかるべき意思決定プロセスを持ってですね決定していくわけですけれども、その際にですね、かなりいろいろな情報を集めたりですね、分析をしたりですね、本当にこう伸ばしていいものか、予算を超過していいものかどうか、かなりやっぱり議論はあるんですね。そこを我々がですね全面的に、ご支援しまして、非常にこう困難な状況の中でもですね、プロジェクトをこう回していくと、結果成功につなげるといったことをですね、行っているという、部分が一番メインの事業になっています。いわゆるこう、顧客企業、日本の大手の企業様ですね、そういった大手の企業が、年間、数百億から、場合によっては数千億という規模で毎年プロジェクトの予算を組んでですね、一つのプロジェクト、例えば10億円のプロジェクト、1年でやりますと、システム開発もあれば新しい事業の立ち上げもあればですね、またはその研究を行っていくプロジェクトもあると、そういったそのプロジェクトをこう立ち上げる際にいろいろなコンサルティング会社を使いますね。専門分野を何かをこう調査をしたり、 またはいろいろなこう知識なりを提供するコンサル会社を使う、またはですね、システム開発であれば SI 会社ですね、システム開発会社を使う。このシステム開発会社もまた一つの会社だけではなくて複数使う場合もあります。こういったその顧客企業がプロジェクトをこう予算化してですね、実際スタートしていろいろなこう会社を使っていく際に、弊社はその中の会社のと同じような立ち位置ではなくですね、この顧客企業 の, そのプロジェクトマネージャーですね、そのプロジェクトマネージャー の, その側に立ってですね、そのいろいろなコンサル会社ですとかシステム開発会社を我々こう使うような立場ですね、俯瞰をして彼らのスケジュール進捗状況とかですね、また今の課題がどうなる、そういったものをですね、俯瞰して見る全く違う立場で我々ご支援をしているというところが非常に大きな特徴になっています。
これ建設現場における現場監督、施工管理していますよね。それと似てるという雰囲気ありますかね。
そうですね、
土木において基礎工事ができるところ、電気の工事ができるところ、配管、そういった施工管理士というのはその設計図といいますか、施工に関する工程表を作って、それをちゃんと記述聞いて見ていく、こういったことをプロジェクトにおいて行われているということですか。
そうです、
なるほど。さて、この専門的にこれを行うということなんですけれど、なぜこういった、会社をやろうと思ったのか、こういうことをやろうとしたのかというのをお話しいただけますか。
アンダーセンコンサル、昔のアンダーセンコンサルティングという名前でしたけど、今はアクセンチュアという名前ですが、いわゆるこう、システムを開発したり、いわゆる IT のプロジェクトですね、最近はAI を使ったいろいろな開発を行っているようですが、その、アクセンチュアという会社で、最初はプログラマーだったんですね、いわゆるこう本当に、23年前ですね、まだまだこうインターネットがようやく普及し始めたような時代でしたけれども、その時代に、このいわゆる IT 業界ですね、広く言えば IT 業界に身を置いて、そこで20代の頃にいろいろな経験を積んでいく中でですね、これは私は自然にプロジェクトマネジメントですとか、またはプロジェクトの管理ですね、覚えていたんですけれども、その後ですね、一度コンサルティング会社のアーサンデヤングコンサルティングというところに転職をしまして、2003年からですね、ソニーのシステム子会社のソニーグローバルソリューションズという会社に転職をし、そこで日本のこう大企業がいかにプロジェクトマネジメントがなかなかこう当時はできてなかったかと、それこそプロジェクトマネジメントの基礎的な知識ですとかスキルですね、先ほど申し上げましたスケジュールを管理する、進捗管理っていうんですけれども、進捗管理のやり方とか、またその課題管理のやり方、またその非常に重要なことなんですが、リスクマネジメントといいますが、リスクの検知の仕方ですとか、非常にそれぞれがまたそれなりに専門的な知識スキル必要なんですが、非常にこうできてない現実を目の当たりにしてですね、そこで逆に思ったんですね、ソニーって言っても非常にやっぱりこうグローバルな会社で、かなりレベルの高い方々、部長さんか所さんですね、マネジメントレベルの高い方々が、いらっしゃったんですけれども、それでもなおこうプロジェクトマネジメントっていうのが浸透していないということをですね、非常にこう痛感しまして、私も発注側の立場で、自分が当時35億のプロジェクトの PMO、プロジェクトをこうマネジメントをですね、サポートする立場なんですが、そこでこう仕事をしてた時にですね、この大企業の中で不足しているこのプロジェクトマネジメントの課題、問題ですね、ここに着目をして、大企業ソニーだけでもですね、こんだけ大きなポテンシャルニーズがあるというふうに私は思ったんですが、あるんであれば他の大企業もっともっとあるんじゃないかと思いまして、2005年にですね、まず一人で会社を立ち上げたというのが背景になってます。
その頃にしてみると、その PMO っていうプロジェクトマネジメントの支援に特化したっていうのは、なかなか本当に考え方としてまずあんまりなかったですね、私もね。
そうですね、
ここで M ソルのブランドとありますけれども、 社長が入られてからですね、はい、社会人になられてから IT 化という言葉が進んでいったんですが、はい、実際どういう今ステージにいて企業さんどういうところが問題となっていて、はい、その中において御社がどういう立ち位置なのかという部分この流れの中でご説明いただけますか、
はい。いわゆるこうコンサルティング業界って、大体日本で4000億円と言われている業界ですけれども、その中で、80年代ですね、マッキンゼーですとかボストンコンサルティングとか、そういういわゆる戦略コンサルティングの時代から、私が社会人始めて1990年代ですね、から2000年にかけて、多くの企業が社内にこうシステムを持つようになったと、いわゆるこうシステムを開発する、大きな基幹システム、例えば最近みずほ銀行が土日 ATM を止めてシステムをこう入れ替えてますけど、多分皆さんの中にはなんでこう止めてまで切り替えやる必要があるのか、しかも1年ぐらいかけて、でもとてつもないやっぱ大変な作業なんですよね。社内にシステムを持つということですね。これをこの20年ぐらいかけてかなりの勢いでやってきたと。ただですね、今我々はその、そこを支援するのはいわゆるセカンドウェーブの会社だというふうに考えてまして、今大企業が求めているのはもうシステムもいいよと、もうたくさんシステム入ったと、もうでかいシステム入ってもう業務も回せてると。ただそれをじゃあどう使っていけばいいのか、もっとこう売り上げにつながるように、またはコストダウンにつながるようにですね、最近デジタル化デジタル化とかですね、デジタルトランスフォーメーションとかですね、いろんなこうデジタルという言葉がちょっとバズワード的に流行ってますけれども、要するにこう企業がですね大きく新しいことであって変革をし、もう業種の垣根を越えてですね、新しいビジネス、新しい領域に踏み込まなきゃいけないと、そういった領域においてですね、支援が求められていると。そこにおいて我々、サードウェーブと呼んでますが、戦略実行型のマネジメントコンサルティングと、要するに結果を出していくためにお客様を専門的なスキル知識を用いてですね、ご支援していくと、これが今新しい波として弊社に対してもですね追い風として来ているというふうに考えています。
なるほど。ここで有料な顧客基盤というふうにあります。先ほど大企業というお言葉もありましたがお願いします、
はい。ホームページ上で弊社のクライアントとしてご紹介させていただいている企業様ですね、一社一社見ていただければですね、ロゴも社名もご覧になったことのある企業様ばかりだと思うんですが、三菱重工様ですね、また東京ガス様、東京ガス様はもう10年以上のお付き合いになります。もう様々なプロジェクトに対して弊社ご支援をさせていただいておりまして、もちろんこれだけ長いお付き合いをさせていただいているのはですね、弊社がプロジェクトマネジメントのご支援をすればですね成功すると、この成功体験の積み重ねから弊社との非常に長いお取引をさせていただいているという背景がございます。10年前ですから直接私が実は関わったプロジェクト、最初のですねプロジェクトなんですが、とにかく10年前からということはまだまだ会社のブランドも何もなかった時代ですね。その頃からですね弊社も結果を出すことでお客様のこう評価をいただいて、長きにあたって、お取引をさせていただいていると、例えばリクルート、今は分社化をしてですねリクルートテクノロジーという会社になりましたが、リクルートの IT 部門ですね、もともとは例えばリクナビとか直接ご覧になったことないかもしれませんが、リクルートの社内の、例えばスーモとかああいうのも含めてプロジェクトのですねご支援もさせていただいておりまして、リクルートさんも約10年ですねお付き合いさせていただいています。それ以外の会社様に関してもですね非常に長きにわたってお取引をしておりまして、弊社の強みとしてはやはりこう大企業のですね非常に困った部分、課題ですねに対して直接ご支援してますんで、継続的にお取引をさせていただいているお客様で大体40社ぐらいございます。そういったですね顧客基盤がまず一つの弊社の強みになっているというふうに考えています。
社長ですね、ストックのビジネスモデルというのはこれは、
そうですね、
プロジェクトって一発 屋なのかしらみたいなイメージがあるんです、はいはいはい、違うんですね、
そうですね、先ほどお話したそのようにですね、大企業の中でもうプロジェクトって毎年何百とあるんですね。特にグローバル企業なんかそうですけれども、ですので一つのプロジェクト終わったらまた次、またその次ということですね。まあ弊社がもちろん結果を出してこそですけれども、結果を出し続けることで、まあ、リピートのオーダーが来ると、まあ、そういった大きな需要に応えていっているので、結果的にはですね、非常に稼働率も高い状況が続いているということ
です。まあ、2年目以降というのは、そのプロジェクト終わっても会社の予算として、
そうです、
あの御社これあのその企業さんに在駐されたり、
そうです、常駐してます、はい、
あ、もう数名単位で、
そうです、そうです、
なるほど、はい、そうするともう、まあ、社員の 一つの部署みたいな形になってる
そうですね、はい、もうどっぷりと、はいはい、
あの以前朝財という番組に出ていただいた時にお聞きしたんですが、かなりもうあのお断りしているような状況だという、
そうですね、非常に申し訳ない状況でもあるんです。まあ、今回というか、まあ、去年上場した、まあ、一番の理由もやはりこう採用の強化ですね、
はい
はい、
そしてあの参入障壁が高いというのは、もうここの部分というのは御社がパイオニアで、御社がこういう圧倒的な、もう力を示して、しかもスキルを、はい、あのこれからつけていくためには大変だとか、うん、そういった部分ですか。
そうですね、やはり、まあ、今回の説明資料の中にはないんですけれども、採用、どういう人材を採用するか、どう教育をするのか、まあ、どう、まあ、評価をしてですね、次の成長につなげていくかっていう、この一連の流れをですね、もう10年以上ずっと続けてますんで、ここのこうノウハウは、まあ、他社には絶対負けない自信は持ってます。
これからの成長戦略のところをですね、はい、お願いしたいんですけれども、はい、社長にお任せしますので。
あ、分かりました、はい、ぐらいで、まずあの将来像といたしましては、まあ、プロジェクトマネジメントの中 ですね、弊社は実行支援を行ってますけれども、まあ、このビジネスモデルを、まあ、モデルとしてはもちろんできてはいるんですが、これをより強化していくということ、で当面はいわゆるオーガニックグロス、まあ、いわゆるこう採用を通じてですね、組織を大きくすることで業績を上げていくということを続けていきたいと考えています。まあ、この、まあ、中期的な目標としましては、まずブランドを作ると、まあ、今後その、弊社まだまだ名前が知られてないところもございますので、マスマーケティング、要するに広告宣伝をもっとやることで、知っていただくと、まあ、結果的に、まあ、もちろん営業にもつながりますし、もちろん、採用にもつながりますし、もちろん今後の株価に対してもですね、影響をしてくると思うんですけれども、まず知っていただくことでブランドを作っていくと、でブルーオーシャン市場をですね、形成していくということですね。あと弊社はやはりプロジェクトマネジメントを特化しているということはですね、あのいかに AI の世界が、まあ、今後浸透しようとですね、プロジェクトは永遠になくならないというですね、ふうに考えておりまして、あまりそういった今後 AI 化ですとかロボティクスの世界ですね、影響されないんじゃないかというふうに考えます。あと、まあ目標といたしましては、2025年までに時価総額500億円を達成すると、まあ、これはまあ私も創業者ですから、この会社をやっぱり大きくすることですね、まあどんどんどんどん成長していきたいと考えています。あの多角化に関しましては、まずベースとなるこうプロジェクトマネジメントのソリューションですね、ノウハウをより高度化していくということと、まあ、より効率化していくという、まあ、この2つのキーワードで、社内外で説明してますけれども、まず高度化っていうのはですね、まあ、プロジェクトっていうとやはりこう現場レベルの支援だったり、または部門レベルの支援、ただ結局多くの大企業がですね、まあ、多くのプロジェクトをこう抱えていく中で、その経営者ですね、社長、まあ、いわゆるこう CEO、COO、CFO ですね、そのクラスの方々にですね、弊社はもっともっとこうご支援をしていきたいと、まあ、訴求をしていくことで、よりこう大企業との関係を密にしていくという、まあ、そこをこうマネジメントコンサルティングというその手段を持ってですね、広げていきたいと考えておりまして、まあ去年からですね、まあ自動車業界においては経営層の方々に訴求していくようにですね、弊社のコンサルタントの木並が、 モビリティシフトというですね、まあ、本を出版しまして、まあ、そういった本の出版などを通じてですね、よりこう経営層にですね、訴求できる、そういった高度化っていうものを一つ多角化として目指しています。でもう一つがですね、効率化っていう、で先ほどのお話の中で、クライアント先でですね、まあ 100% 常駐、朝から晩まで、クライアント先でお客様のところで、サービスを提供するという形だけではなくてですね、パートタイムでまたはリモートでですね、まあ、パーツパーツです、弊社のこうプロジェクトマネジメントのノウハウをですね、パーツパーツで切り売りしていくっていうやり方ですね。これはあの弊社の社員にとってもですね、お客様にとっても非常にこう効率がいいということで、特にこう社員にとってはですね、働き方改革と言われている中でフルタイムで働けないという部分に関しましても、この効率化されたサービスを通じてですね、働ける環境を作っていくというのが、まあ、効率化になってきます。海外戦略に関しましては、まずですね、約4年ほど前に設立しました、まあ、台湾ですね、まあ、台湾の成功を通じてですね、去年11月に上海に中国の子会社を設立しております。もちろんあの政治的なこう日中関係のリスクですとか、まあ、メディアで騒がれていますけれども、私はもうやはりこう10年20年先のことを考えるとですね、このアジアでの展開ですね、絶対こう欠かせないもんだというふうに考えてまして、もちろん今非常に苦労している面もあるんですが、中国に向けてですね、今拡大を進めていると。で中国に向けて拡大していく上でですね、多くの日本企業が今現地でビジネスやってますが、そのクライアント企業に対してですね、弊社はご支援をしていくという形でやっております。でもう一つですね、最後になりますが、プロジェクトマネジメントツールの今開発を行ってまして、プロエバーと呼んでおりますが、まあ、このリリースもですね、まあ、今年行う予定で進めていますけれども、やはりこう海外に展開していく上でですね、非常に効率がいいといいますか、まあ、サービスよりもですね、ソフトウェアの方がやっぱり好まれる市場環境がありますので、もう最初からあの中国版ということで開発を進めてまして、もちろん国内にも販売していきますけれども、このプロジェクトマネジメントツールというのが、これも一つのこう中長期的な戦略として力を入れている事業になります。
この横展開の中でソフトウェアという武器、プロエバーも使って、はい、アジアの地域、まずは中国、はい、台湾のところから広げていくという戦略を海外としては打ち出したいと、
はい、そうです
ということですね、はい、わかりました。非常にですね、あの成長性の高い、ポテンシャルの高い会社さんだということをお分かりいただけたと思いますが、社長、もう時間になってしまいましたので、最後にですね、はい、一言皆様にお言葉をいただけますか。
はい、まだまだ私も、まあ、今年47歳になるんですけれども、まだこう未熟なところはまあ非常にあると、まあ、考えておりまして、ただその逆に言うとですね、私はまだこう20年30年やっていけるというふうに自信を持ってまして、まあ、より良いですね、まあ、日本を作っていくためのですね、まあ、そのためのやっぱこう M-SOLという会社を大きくしていきたいというふうに考えてまして、それだけでまあもちろん市場のポテンシャルもありますし、まあ困難な道も多々あると思うんですけれども、頑張っていきたいと思ってますんで、今後ともご支援の方よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ここまでは株式会社マネジメントソリューションズ代表取締役社長の高橋真也さん、聞き手は井上哲夫さんでした。改めて大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。
マネジメントソリューションズ IR セミナー、この番組は証券コード7033東証マザーズ上場、株式会社マネジメントソリューションズの IR 活動の一環としてお送りしました。